では、ここからは、我々シネマクティフメンバーが出会った変な映画を紹介していきたいと思います。
はい、
ではあゆみさんからお願いいたします。
はい、
順番変わ
った。私は2004年の映画で石井勝人監督の茶の味という作品です。これ見られてますか、お二人？
いや見てないですね。
これね、大学生ぐらいの時になんか友達がめっちゃ面白いから見てとか言われて見たんですけど、全く意味が分からなくて、ほんま変やなっていう映画だったんですね。
へ、
うん、で今回ちょっと見直そうと思ったんですけど時間なかったんで、うん、フールでちょいちょいなんかあの早送りとかしながら、
はい、あ、フールにあるんですか？
あ、そうそう、あったんで、もうほんまにちょいちょいなんで見て、そんなしっかりは見てないんですけど、
はい、
まあ、あの家族のお話で、
うん、
まあ、お父さんとお母さんと、あと子供がお兄ちゃんと妹、それからおじいちゃんがいて、
うん、
でそこにおじさん、お母さんの妹ですね、
うん、
がやってくるんですけど、
うん、
まあ、そのおじさんが浅野忠信さんだったりとかして、 おじいちゃんは画集院達也さんみたいな、
あ、
結構なかなか濃いめの人がたくさん出てるん
です。石井監督の常連ですよね、どっちも、ね、
うん、そうそうそうそう、
ね、どっちもそうですよね。
はい、で、まあ、なんかもう家族はそれぞれいろいろ悩んでて、
うん、
まあ、そのお兄ちゃんはまあ片思いの女の子が転校してみたいなとこで、その最初失恋したとこから始まるんですけど、
はい、
まあ、女の子が転校したからわーって電車が流れていって、で お兄ちゃんわーって走って追いかけるんですよ、
うんうんうん、
で、あ、行っちゃったって思って立ち止まったところで、お兄ちゃんの左から電車がニューンって出てくるんですよ、ね、映像表現的にも本当に変 で、あと妹はなんかすごい小学生ぐらいなんですけど、
はい、
なんか巨大化した自分が見えるみたいなので
めちゃめちゃですね。
そう、なんか縁側に妹が座っててボーってしてて、でパッと庭見たらめっちゃ大きい自分がいるみたいな、
へ、
まあ、他の人には見えてないみたいな。
ああ、自分しか見えてない、
あ、映像化はしてないってことですか？
いや、映像化してるからボワーンって大きいのが、
は
あ、で学校とかで校長先生の話面白くないなとかって思ってあくびしてる時にパッて後ろに校庭にめっちゃ大きい自分もあくびしてるみたいな
の
とか、
へ、
映像表現がもうとにかくおかしい。
なるほど、
うん、
はい、で今回はちょっと YouTube のリンクをあの用意しましたんで、ちょっと2人に見てもらおうと思ったんですけど、
はい、
これは、まあ、あるきっかけで CD を作るっていうことになって、この劇中 で、
はい、
でその CD の歌の収録風景の映像なんですけど、
うん、
で、まあ、浅田忠信さんがミキサーとかをやってるんですけど、
はい、
まあ、そういう感じで、この歌が山よっていう歌なんですけど、
はい、
これ一回見たら忘れられへんくってめっちゃ頭でリピートされるんですよ。
へ、
うん、ほんでもうなんかこれ、この映画全然覚えてないけど、この歌だけもしっかり覚えてるっていうので、ちょっと見てください。
はい、
はい、というわけで、
なるほど、
ご覧いただきました。覚えるでしょう。
変ですね。
変でしょ
う。変なのは伝わってきました。
このなんかさっきも映像、急に山の中にいる映像みたいになりましたけど、
あ、なりました、
ね、映像表現としてもすごい変なのがいっぱいあるんですけど、
うんうん、
この映画の中で一番変なのはこの
山、あ、ここが変の山場ですね、はい、それこそ。
へえ、
すいません。
いや、すごいな。
なかなか強烈で
しょ。いや、すごいすごい。
いや、強烈でしたね。
ぜひ気になった方は本編も見てみてください。
山よで検索したら YouTube
で見れますよね。はい、すんでね、はい、三角定規の歌とかいうのもあるんですけど、それもかなり変なんで、
本当
に興味ある方は検索してください。
しかも Hulu で見れると。
あ、そうですね、
うん、
はい。
はい。
というわけで、茶の味をご紹介しました。
はい。
ありがとうございます。では、お次はペップさんお願いいたします。
はい。僕はですね、パンフレットもあるんですけど、ちょっと、どこにあるかわからなかったんで、当時の入場者特典を持ってまいりました。こちらですね。
あ、まっちゃんの、
はい、大日本人、
はい、
2007年松本人志監督作品113分、
うん、
レーティングはなかったのでどなたでもご覧いただけますと、
うん、
こういう作品でございます。まあ皆さんご存知、松本人志の第1回監督作品、
はい、1回目やったんや。
そうです。で、解説をいつも通りキネノートのアプリから引用しますけど、
はい、
お笑い芸人としてカリスマ的な人気を誇る松本人志による第1回監督作品、企画と主演も兼ねて、脚本は松本と彼のブレーンを長年にわたって務めている高須光義が共同で手掛けた。スーパーヒーローものを松本ならではの解釈で描き、カンヌ国際映画祭の監督週間部門でも正式上映されたと。こういう作品でございます。 松本人志監督作品でご覧になることありますか？
ないです、
ね、僕一つもないです。
ないですか、
はい、
結構いくつか、ね、撮ってシンボルとかかな。
あ、そうですね、
撮ってますよね、
うん、ですね、一応フィルモグラフィーをここでちょっと紹介したいんですけど、
はい、
まずこの2007年の大日本人、
はい、
2009年の今言ってたシンボル、
うん、
それから2011年のサヤ侍、
うん、
それから2013年の R100 と、
うん、
いうことで一応まあ2年ごとに新作が発表されてるんですが、うん、R100 以降ちょっと途絶えてるというような状況なんですね、うん、
はい。
2007年といえば、まあ、僕自身はですね、まだそんなに映画熱が再燃してない頃やったんですよ、うん、
はい、
僕はまあ映画熱をこう取り戻していくのが2009年から、
うん、
以前から言ってますようにシネマハスラーの影響を受けて、
うん、
まあ、追シネがスタートしたのもこの2009年なんですね、うん
う
ん、
はい、
そんなですね時期に劇場に見に行ってる数少ない作品の一つがこれなんですよ、
うん、
大日本人。
なんで
、うん、なんで見に行ったんですか？
だからそれ以来ですね、実は今言ったフィルモグラフィーの作品って全部僕初日に見に行ってるんですね。これはその作品が好きでというわけではなく、
うん、
やっぱりクリエイターとしての松本人志という人間に可能性を感じていたからなんですよ、
うん、
テレビで表現できなくなったものを映画というフォーマットを使ってやってくれるんじゃないかという期待感ですよね、
うん、
まあ、これ後に義務感に変わるんですけど、こういうのがまあ僕をその初日に足を運ばせているという現状なんですよ、
は
い、ところがですね、この監督作が増えるにつれてですね、作品、これあの映画とは言わないです、作品のクオリティが、
はい、
まあ、うん、右肩下がりに下がってるんですよ、で R100 に至っては以前あの無人島キネマの牛田智之さんに出ていただいて、
うん、
ベップの縁ボリューム5で話もしたんですけど、
うん、
当時2017年に見た作品の中で僕ワーストにも選んでるんですね、
うん、
で何がこのワーストの原因かになったかっていうと、
はい、
メタ構造を使った言い訳っていうのを作品の中でしてるというのを僕は感じたんですね、
はい、
これはやっぱ表現者としてはあるまじき行為やと思うんですよ、
うんうん、
まあ、詳しくは繰り返しになるんでペップの縁ボリューム5をぜひ聞いてほしいんですけど、
はい、
まあ、そういう続作と比べたらですね、この第1回監督作品大日本人は、まあ、もちろんあの変な映画ではあるんですけれども、
うん、
松本人志監督作品の中では僕ベストだと思ってるんです。
うん、
で今回ね、これあのネットフリックスにもあるんですけど、ちょっと見直すことができてなくて、うん、
はい、
見直してないのでちょっと当時の記憶を頼りに話をします。
はい、
だから細かいところとか記憶違いとか間違いとかあるかもしれませんけども、うん、まあ、それちょっとご了承いただきたいなと。この作品はですね、フェイクドキュメンタリーとそれから VFX。
うん、
と特撮、
うん、
これの同居が行われている変な映画なんですよ。
そう聞くとすごいですね、
うん、そうなんですよ、
うん、
フェイクドキュメンタリーの部分っていうのが松本人志作品の中でですよ、
はい、
一番やと思う部分にもなるんですけど、得意な仕事にこう従事せざるを得ない人間の苦悩と切なさみたいなのをこのフェイクドキュメンタリーの部分で描いてるんですね、
うん、
そう、それを描きつつすごいお金をふんだんに使った VFX を使って、はい、怪獣アクションの部分をテレビではできない、
はい、
予算的にもあの映像表現的にもテレビではできないものを映像化した松本人志の長編作品であり、
うん、
プラスこの作品の、まあ、クライマックスにおいてはですね、既存の映画へのコメディアン松本人志なりの回答でもあり、しかもちゃぶ台返しでもあるなと僕は思ったんですよね、
うん、
この作品を見たら、最後まで見た時に映画として評価するのはやっぱ正直難しいとは思います、
はい、
で映画として見たらこの大日本人ですら僕が一番松本人志作品の中で一番やと思ってる大日本人ですら激怒する方も多くいらっしゃると思うんですけども、はい、僕的には当時も見てよかったと思ったし、まあ、今も思ってるんですね、
うんうん、
で当時今のようにまあ本数を見ていたとしても、仮にね、
はい、
見てなかったんですけど、仮に見ていたとしても年間ベストのところにはもちろん入らないんですけど、逆に言うとワーストにも入らへ
ん
ぐらいの好印象の作品であったのは間違いない、少なくともその R100 で行われてたような言い訳なんかしてないし、志も決して低い作品とは僕は思わなかったんですよ。映画制作というこういう新たなフィールドに 野心を持って臨んだ作品であるというのはまあ間違いないと思うんですね、
うん、
で今ねビジュアルイメージとしてこの、特典のポストカードを見ていただいてますけど、
うん、
こういうシーンは一個も出てきません、
うん、ああそうなんです、
はい、全く出てきませんスイスの、
ね、アルプスの
そうそう
ハイジ
風景を、まあ、まっちゃんが助走して手を広げてるっていうのがありますけど、
う
ん、こういうシーンは一切ないです、うん、まあその辺もね、まあ、野心的で松本人志監督ならではの、
はい、
そのまあ作り込みやったかなとは思うんですけども、じゃあですね、なぜ今はその右肩下がりになってると僕は思ってんのかということなんですよ。まあ、あの大日本人の話はまあ変な映画なんで、これネットフリックスにもあるんで、
はい、
もし一本もご覧になられてない方がいらっしゃったら、これは見てもいいと思います。いやいや、他も見てもいいんですよ、
はい、
見てもいいんですけど、やっぱり時系列で追っていった方が絶対にいいです、うん、この監督の作品の場合は。だから他の作品を途中で見るんじゃなくて、 R100 僕がね めちゃくちゃに言うてるからって言って、じゃあ R100 見てみようって思うんじゃなくて、
うん、
やっぱり順番に見ていただいた方が、
うん、
R100 のダメさっていうのはすごいわかるんで
、はい、
ぜひともあの順番に見てほしいんですけど、じゃあこれなんでまあ右肩下がりになってるかっていう理由は一応まあいろいろあると思うんですよ。一つは僕はやっぱ座組やと思うんですよね。いわゆるテレビ制作で、まあ、彼と苦楽を共にした名優、戦友、まあ、吉本人脈ですよね、はっきり言ってしまえば、うん、をやっぱり使い続けてるわけですよ。一緒に作り続けてるんですね。これは、まあ、松本人志作品としてはもちろんありかもしれない、
うん、
けれどもやっぱり映画としてそれを作り続けていくっていうにはやっぱり無理があると思うんですね、うん、映画を専門にしてきた人をこの座組の中に絶対入れるべきだと、
うん、
僕は思うんですよ。例えば、まあ、こちに大好きな北野武史監督が評価されたっていうのは、
はい、
まあ、もちろん巡り合わせとはいえですよ、
うん、
深作組をスタッフにその男凶暴につきというのを取った、うん、そういう経験っていうのが実はすごいでかいと思うんですよね、
うん、
これが気心知れた当時のお笑いをやってた人たちと座組を組んでやってたら、うん、多分ここまでの評価は得られてなかったと思うんですよ、
うん、
たまたま深作監督が断ったことによりお鉢が回ってきた監督という仕事を引き受けたということにより、
うん、
きっかけになってそこから監督業にぶっとのめり込むきっかけになった作品やということなんで、
はい、
映画の世界に飛び込むとしては非常にいいタイミングやし、うん、いい巡り合わせやったと思うんです
ね。確かに
これをその自分のブレインがこうだからといってそれをそのまま乗り込んでいった一作目は確かにねこれで良かったかもしれませんけど、うん、やっぱりその後右肩下がりになってるっていうのはやっぱりそこが原因なんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん、
違う血を入れることが決してマイナスじゃなくて何らかのケミストリーを起こすことってあると思うんですよ、
うん、
だからそこが一つの要因というか原因かなと思うんですね、うん、でもう一つはモチベーション、
うん、
まあ、前述したように最初は既存の映画に対する松本人志的な回答を突きつけたとしたらですよ、
うん、
だとしたら2作目以降のモチベーションというのがどんどんどんどん低くなるっていうのはこれはもう致し方ないと思うんですよ、
うん、
初期衝動に勝る衝動ってやっぱりないですからね、
うん、
何をするにしてもそれはもう仕方ないと思うんですけど作品自体が評価されればやっぱ新たなモチベーションってやっぱり生まれると思うんですよ、
うん、
ところが座組も変わらない、
うん、
でネタ的にもこう訴えかけるものがなくなってきて、
うん、
世間の評価も右肩に下がってきてるとなると、まあ、モチベーションはやっぱり維持しにくいですよね、
うん、
で松本人志監督というのは映画なんかもう5作品作れば十分ですよみたいな話を過去に発言してるんですよ、
う
ん
う
ん、だからあと1作品なんですね。そっから言うと、
はいはい、
あと1作品がこの2年ごとに制作していたこのペースが2013年の R100 を境に止まってるっていうのはこれはやっぱりモチベーションが得られてないっていうことにもなると思うんですよね。はっきり言うて映画制作へのモチベーションというのは多分ゼロに近いんだろうなと思うんですよ。もちろんあの商業的に儲かってないっていうのももちろんあると思いますよね。
まあ、そうですね。
儲かってればやると思いますけど、
うん、
あんまりこう綺麗な言葉ではないですけども配達場飲むなっていう言葉があるんですよ。言うたことを簡単にこう覆すなよというような意味なんですけど、うん、
はい、
まあ、松本人志監督にはですね、ぜひともその5作品作れば十分やとおっしゃってるその5作品目をですね、ぜひとも制作をしていただいて、
あ、そうか、4つか
よ。そう、
うん。
映画への落とし前っていうのをまずね、ちょっとつけていただいて、
うん、
それからですよ、そっからこれで終わりにしないでくれと、
うん、
もっと撮ってくれ監督と、世間を絶賛させてこそ、初めてやっぱり松本人志というクリエイター、
はい、
やっぱ素晴らしいなというところになると思うんですよ。 だから僕は今までずっと初日に見に行ってますけど、
うん、
何の期待ももちろんしてませんよ。新作が作られたからといって何の期待もしてませんけど、もちろん初日に行きます。死に水は僕でよかったら撮らせてもらうんで映画のやっぱりアンチテーゼとしてこういう変な映画ね、うん、大日本人を撮ったっていうことを今一度ねご本人もちょっと見直していただいてモチベーションに変えていただきたいなと。
なるほど、う
ん、今回まあ変な映画としてご紹介するのはこれなんですけど、映画ファンからしたら、まあ、松本人志監督作品なんか見いひんわみたいなね、うん、まあまあまああるとは思うんですよ、うん、そういうような空気感みたいなのはあるとは思うんですけど、まあこれはですねちょっと一見の価値はあると思いますんで、
はい、
まあ変な映画ですけど見ていただいて、
はい、
で順番に見ていただいて R100 がどんだけひどいかっていうのをまあ僕とね話できたらなというふうに思ってますんで、うん、松本人志といえばですよ、二人の帰り道の村山大尊さんも非常に大好きな、
はい、
クリエイターなんで、
はい、
まあ大尊さん交えてですね、
うん、
この辺の話もちょっとできたらなと。
デップさんもなんか松本人志に結構特別な思いを、
は
い、あるんですか、
ね、あれですよ、その僕だけじゃなくて僕らの世代はやっぱ四時ですよだとかで見てきた、はい、まあもちろんそれより前に漫才で、
はい、
まあごつい感じも前ですね、漫才で出てきた二人のその衝撃みたいなのは、はい、普通にあるんですよ。
なるほど。
だから世間に認められてないけど、うん、ものすごい面白いことやってるコンビっていうのは僕ら生でやっぱ見てきてるんで、うん、
あ、そのテレビで有名になる前から
して、テレビでももちろんね限られた人にしか認められてなかったんですよ当時は。
はいはいはい。
やっぱりちょっとはちゃめちゃやし、
うん、
やってることもねネタ的にも結構シュールな、
うん、なんか見たことないかも漫才ってよく考え
て。ああ、ほんまですか、
うん、
めっちゃおもろいですよ。
そうなんですね、うん、
めちゃくちゃ面白い。まあ当時はもうほんまにびっくりしましたね、こんな才能あんのかと、漫才ってこんなこともできんのかと思いましたからねやっぱり。だからこれは僕とかどうこうというよりもやっぱり世代的なもんだと思います、
うん、
はい、ただもう今現在の松本人志に関して言えば本当に残念な気持ちしかないですよ。それは CM に出まくって、
うん、
コメンテーター的な立ち位置で話して、
うんうん、
あんたが一番嫌ってたことちゃうのそれって思いますからね。
あ、
うん、まあまあほんまにまあベタな話ですけど娘生まれて人間変わったなっていうのはめっちゃ感じますよね。
それはまた面白い話ですね。
だからまあ多分ね、うん、こんな話してたらダイソンさん聞いてたらおーちょ俺にも話させろやみたいな感じになってると思うんでやりましょう、はい、どっか、はい、どっかやりましょう。
聞きたいですね、
は
い、
うん、ダイソンさん、
はい、
直接オファーということで、
はい、ぜひやりましょう、
はい、
ということで僕が選んだ変な映画は大日本人でございました、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあポチン、
はい、僕が出会った変な映画は3対 4X10 月ということで、
お
北野武監督作ということですね、はいはい、前々回かな、しびれた演技シーンで
ソナチネをね、
はい、紹介したじゃないですか、
はい、
あとマホチンレパートリー少なくないみたいな感じに、
ね、まあ多分ね皆さん気づいてはるとは思う
ですよね
多分。
いやまあ気づかれてるとは思ってたんですけど、
ただそこはもう熱量で乗り切りましょうい
やなんか
まあもう言っちゃったからしょうがない、
ね、言った方が楽になれるかなって、
うん、ああいいですよ全然いいですよ、はい、でも3対 4X を変な映画と選んだ理由っていうのがあるわけじゃないですか、
は
い、
それはしっかり
話します。あ、なんかちょっとハードルが上がる結果になってしまったな。
いやいやいや、でもあれでしょ北の作品の中では一番好きかもしれない
が、あ、そうですそうです、
この作品でしょ、
はい、
にもかかわらず変やと思ってるんですよね、
はい、
うん、
そこをちょっと知りた
いちょっとね作品の紹介に入る前に、
うん、
まあ、北野武、まあ、論まではいかないですけど、北野武ってどういう人なんかなみたいな時に、なんか一つ挙げられるのは、
はい、
なんか衝動的になんか行動する気があるんですよね。
あ、人間としてって
ことですか？人間として、
はいはいはい、
まあ、フライデー襲撃事件とかもそうじゃないですか、
そうですね、
なんかそういう気質がこの作品にめちゃくちゃ出てると思うんですよ。
お、
北野監督の2作目で、
そうですね、
まあ、その賞とかを取ってない時期じゃないですか、
うん、
です
ね、うん、
だからまあ失うものがないっていうところで、
うんうん、
まあ、ある種なんかちょっと遊びみたいな感覚で映画作ってると思うんですね、僕から見ると。
はいはい、
たけしの挑戦状とかってペックさんはすごいあれなんですかね、
やってますよ
まゆみさん知ってますか？
知らないです。
ファミコンのソフトでね、たけしの挑戦状っていうね、まあ、あの俗に言うクソゲーがあったんです
けど、
はい、
あのアドベンチャーゲームなんですけど、あの1時間同じ場所で待ってないと次に進めへんみたいな、なんかその通常思いつきがたい操作を要求されるゲームで、いやほんまクソじゃないですか。
流行ったんですかそれ。
流行
っては、いや売れたんは売れた、
あ売れたんですね。
いやそりゃそうですよ、だってたけしがゲームソフトを作ったってなったら、うん、そりゃ売れますよ、
うん
うん、ただそれはもちろんドラクエとかあんなレベルでは売れてないですよ、はい、その後やっぱりあのゲームはクソやって話になるので、
あ
それ聞いて誰も買わへんじゃないですか、
うんうん、
だからそういう二次的なこう売り上げにはつながってるんですけど、うん、やっぱり初動は絶対動いてるし、うん、僕も買いましたよ。
なるほど、あ買ったね。
もちろんもちろん。
なんかその今の話聞いてるとちょっとお客さんをバカにした感じあるじゃないですか、
うん、
この映画もまさにそういう作品なんですね。 なかなか本題入りませんけどこの作品実は、はい、たけし軍団解散記念作品なんですよっていう。
そういう触れ込みでしたっけ。
触れ込みであったどうかはわからないんですけど、うん、その、まあ、後日談というか、うん、でこういう語ってることがあって、
はい、
キャストにめっちゃたけし軍団の、
ね 出てます
ね、はい、出てると、
うん、
まあ未だに軍団解散してないですけど、
うんうん、
まあそういうところもあって、このなんすかノリ
、うん、
もうなんかねちょっと変だなと思うんですけど、うん、ストーリーはですね、
はい、
草野球チームと暴力団との抗争を描いた作品っていうところですね、うん、
はい、
で主人公が小野正彦さん、
柳幽霊ですね、
柳幽霊っていう軍団の名前で活躍してる方なんですけども、
はいはい、
この方が主人公でですね、
うん、
無気力無感動こう絵に描いたような
、はい
はい、人物でして、
まあ、幽霊っていう芸名ですから、
ね、まさにこの映画の中で登場する柳さんも幽霊なんですね、
はいはいはい、
草野球チームのまあメンバーなんですけれども、うん、まあ控えで、
うん、
でもずっと突っ立ってるような、
はい、
でなんか三塁コーチっていうんですかね、
あ
の野球はま詳しくないからあれなんですけど、はい、その二塁を回ったらええかとか、
はいはいはい、
そこで二塁でストップしたらええかとか、はい、そういう指示する役目じゃないですか、
はいはい、
それも全くせえへんとなんかチームメイトになんか冷たい目で見られるみたいな、
まあね、コーチャーボックスのようでそれはないですからね、
そうそう、
はいはい、
でも野球のルールも分かってないんですよ、
うんうんうん、
それぐらいなんかまあ、ちょっと不気味なキャラクターなんですけれども、
はい、
ガソリンスタンドで働いてて、
うん、
でそこにヤクザがやってくるんですね、
はい、
で無理な要求をこう突きつけられて、
うん、
でそこでなぜかですねこの無気力な柳さんがカッとなるんですよ、
うん、
で喧嘩になるっていう、うんうんうん、まあ、ストーリーなんですけど、
はいはい、
もうそれもなんか変ですよね、うん、
まあね、
なんかこの作品こう一言で言うと論理が破綻してるんですよ、うん、
あなるほどね、
めちゃくちゃなんですよ本当に、
うんうん、
でそこで喧嘩がこう大きくなってしまって、
うん、
まあ、ストーリー的にはその柳さんと、まあ、ダンカンが演じてる、まあ、親友みたいな人がいるんですけど、はいはい、沖縄に拳銃を調達しに行くぞっていう話になるんですけど、
うん、
なんで拳銃が沖縄なのかみたいなのもうようわからんです
まあね、
うん、それでまあ沖縄行って、まあ、吸ったもんだって、
はい、
一応手に入れて帰ってくるんですけど、
はいはい、
結局それ使わないんですよ、
うん
うん
もうわけわからんですよね。
まあね、
うん、
その映画的な物語の、
はい、
そのこう白線回収じゃないけど、
はい、
辻褄合わせみたいなのも放棄してると。
そうなんですよね、うん。もうそういう変な映画でして。
はいはい。
小説家で言うとなんかチャールズ・ブコスキーってことですかね、なんか。
あ、
うん、アメリカの作家で、
はい、
バラエで女好きで、
うん、
ろくに仕事せえへんみたいな、
うん、
主人公をずっと描いてる作家なんですけど。
はい。
なんかその世界観まではいかないんですけど、それにちょっと近いものを感じるというか、
うん、
ちょっと壊れかかった世界観っていう感じがしますね、うん、
なるほど。
あ、それで、
はい、
まあ、エンドロールがまた変で、
うん、
暗くならないパターンあるじゃないですか。
はいはいはい、
暗くならんく
て、バックがこう暗くならずに、
そう、映像がついたまま流れてくるパターンなんですけど、うん、はい、それは、まあ、野球の草野球のグラウンドをこう円形で俯瞰してこう固定カメラでこう撮ってる映像がまあエンドロールで流れてる時のやつなんですけど、でラストが最初のシーンに戻るんですよ、
うん、
まあ、その柳幽霊がその草野球のグラウンドに戻っトイレから戻っていくっていうのが、
うん、
まあ、そのエンドロールが流れながらまあ描かれていると、うん
はいはい、
でそこをこうよう見てると全然控えじゃないんですよ、
うん、
スタメンなんですよ、
はいはいはい、
これ あゆみさん見たことあると思うんですよ、うん、気づきました。
いや全然
気づかないですよね。いや僕もこれ全然気づいてなかったんですけど、はい、まあ、最近、まあ、テレビ番組でこれ紹介してて、
あ、そうなんですか。
あのケーブルテレビの北野武史特集みたいなのがあって、うん、でそれになんか昔のキャストが出てその当時の思い出を振り返るみたいな番組やったんですけど、
うん、
そこでそういうことを言ってて、あ、ほんまやと。しかもよう考えたらその、
う
ん、柳幽霊背番号3番なんですよ。
うん、
3番といえばなんかね、野球で言えばエースなんですか。
まあまあエースというか長嶋茂雄ですよね。
あ、そうかそうか、
うん、まああの、うん、武井さんも大好きな、
うん、
読売巨人軍の3永久欠番3番、うんうん、長嶋茂雄ですよね。
だからそのめちゃくちゃなんですよさっきまで、
はい、
あの柳幽霊、
はい、
控えで、
うん、
ろくでもない、
うんうんうん、
あの気味悪い不気味な少年やったのに、
はいはいはいはい、
最後初めのシーンに戻って描かれてるのは、
まあ、エースになって
ると、エース意味が分から
ない。ああ、なるほどね
っていう、まあめちゃくちゃな映画なんですね。
なるほど。その時はその番組の中では、
はい、
なんでそうなったんかみたいな話はしてないんですか。
なんでそうなったかっていうことは言ってないと思います。
ああ、言ってないですね。
だからまあ意味もないと思いますよ。
ああ、うん、なるほど。そこにも意味もないと、
意味ないと思いますね。
なるほどね。
逆にでもそうなるとなんか説明つかないことの方が増えるんですよ。
ああ、なるほどね。そこに意味があるとしたら、
はい、
その説明つかなくなることの方が多いと、うん、
これは適当に作ってるとしか思えないですね遊びなんですよ。
なるほど、なるほど、
うん、映画なのにね。
ただ、うん、映画の神様が降りてきてると
お
いう
風に、まあ、まこちゃんは感じてると、
うん
うん、
っていうところで、いや、ほんまに傑作なんですよね。
わけわからんけど傑作。
なんか意味わからんかった見た時。
あゆみさん乗れなかったっていうね、うん、話でしたよね。
うん、
なんなんすかね。いやいやでも面白くないですか本当に、
うん、
こんなノリで作った映画が僕のね個人
的そうそう
で、ね、でも僕だけじゃないんですよ。
いやもういやそれはそうです。
はい、あの、うん、3対 4X が、うん、すげえっていう人が多くて、
たけしのファンの人の中で人気あるとやっぱこの作品になるんですか。
とそなちねえだと思いますね。
あ、なるほど、
うん、どっちかみたい
な
感じ、
うん、
本当にもう映画を作るために生まれてきたっていうね、
うん、
感じなんですよね。
まあそれもねひょんなきっかけからっていうことですもんね、
うん、
まあ、その辺が面白いなと思いますよね、
うん、素晴らしいです、
う
ん、はい、ということで3対 4X10 月ご紹介しました。
はい、
はい、次回のトークテーマなんですけども、次回は、泣ける映画はということで募集したいと思います。
なんか急に
ベタ
いやなんか
外国映画編ですか。
例によって外国映画編ということ
で、
はい、募集したいと思います。
難しいな。
ペップさん泣かないでしたっけ。
そうなんですよ、ね、泣ける映画って言われてもね。しかもあのそんなね僕でも涙流れたみたいな話を過去にもしてるんですよね実は。
あ、そうです
よね、作品だからそれと被ったら面白くないじゃないですか、
うん、
あ、
そうなると何を紹介したらいいのか
多分一番ないと映画話しちゃったか もう。
あ、マジですか、
うん、だから
難しいな。
そうじゃないものをっていうこと
ですからね。まあ、でも別に同じやつ
で
話
してでもいいですね、うん、もちろん、うん、
うん、
いやどうしようかな。
むずいな
まあまあ、まあ、
泣けるポイントも人によって違うでしょうし。
いやいや、それはね、まあ、むしろそれが違う方が面白いと思うんで、
うんうんうん、
ちょっとなんか物理的に大変っていうのがね
ああそれは
ペップさんにとって厳しいお題来まし
たね。そう、めっちゃ厳しい。しかもこれ外国映画編と日本映画編2回あるでしょ、
うん、
そう、
厳しいな
そこをなんとか思い出してください、
はい、
まあ、今回の変な映画も厳しかったですけどいやまあ頑張ります。
はい、
はい、映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。